はい、先週は、石井さん、理恵さんがバプテスマを受けて、そしてさらに富さんが再バプテスマを受けましたね。本当に祝福された日でありました。キリストと結ばれて、でキリストと一つになる、クリスチャンになるということは、これはキリスト教の初歩でありまして、人がバプテスマを受けると今度は完成を目指して進むように言われていますね。ヘブル人への手紙の6章の1節に、開かなくても結構ですが、そういうわけだから私たちはキリストの教えの初歩を後にして完成を目指して進もうではないかと書いてありますね。大草と下巻の、196ページにね、死から命へ、罪から清潔へ、違反と反逆から服従と忠誠へと移る。そして、古い生活に終わりを遂げ、和解の生活、信仰と愛の新しい生活が始まったのですと書いてあります。始まったばっかりですね。198ページにも、罪人が悔い改めて贖罪の血によって神と和解するとき、キリスト者の生活は始まったばかりであると書いてある。完成を目指して進むのです。クリスチャンの経験はこの聖書によく表されています。神よ、あなたの道は聖書にあり。このモーセの荒野で作った聖書は日本の神社の原型であるんですね。この聖書に二つのことが教えられています。神様はどのように私たちを罪から解放し、清めて、そして罪から解放するかという問題。これはステップがあります。ワン、ツー、スリー、救いの三つのステップがあります。それから同時にもう一つの局面は、罪から離れて、そしてキリストと結ばれるんですが、キリストと一つになるんですが、これも聖書の中に、ワン、ツー、スリー、キリストと結合すること、我々の人生とキリストの神性が結合するのも、これはバプテスマを受けたときに始まったばっかりで、完成を目指して進んでいかなければならない。だから、どのように罪から離れ解放されるか、どのようにキリストと完全に一つになるかという両面を聖書は教えています。ここにゆきちゃんがその聖書の絵を描いてくれましたが、ここに我々の救いに関するすべてのことが聖書の中に書いてありますから、聖書の研究は非常に重要です。もしこの救いの、あるいは真理の全体形を聖書から研究するときに、我々はいろんな神学に迷わされる必要はありません。ここに、ごめんなさい、これ映ってないね。聖書の構造がどういうふうになっていたかということを これを全部こう全部見せてくれます。聖女の中に入って、その奥殿は死聖女と言いました。全部器具は純金で作られていました。この壁に掲げている絵を見ると、この外庭があって、そして第一の部屋聖女があって、死聖女がありました。ここで子羊犠牲が捧げられて、その血によって罪が聖女に移されて、そして一年に一度死聖女に大祭司が入って、そして罪が全部消し去られたんですね。食材の犠牲と全能の中保者、これによって我々が罪から完全に清められ解放されることを教えているんです。この聖女のこのキャンプの外に人々が住んでますが、何か罪を犯したら、人々は朝夕に子羊が捧げられている、その世の罪を取り除く神の子羊が捧げられている、人類の身代わりとなって死んでくださるお方イエス・キリストを表していました。いつか救い主が来られて、我々の罪人の代わりに死んでくださって、救いが提供されるということを思い出して、神の慈愛に触れて、罪人はこの外庭にやってくる。そして悔い改めと信仰という門を通って、そして罪を告白して、そしてその身代わりとなってイエス・キリストが死んでくださる神の子羊、このことを思って彼らは何千年の間救い主を待望していたんですね。そう。で、罪人はキリストと共に十字架に死んで葬られ、そして復活して新しい人生を歩む、出発する。これを新生というんですね。新しく生まれ変わる新生と言うんです。これをね、今日は男と女が結婚する、この婚姻結婚のこと面からこの聖女の研究をしてみたいと思うんですね。コリント第2の手紙の11章の2節を見ると、私は神の熱情を持ってあなた方を熱愛している、あなた方を清い乙女としてただ一人男子キリストに捧げるために婚約させたのであるとパウロは言ってる。つまりキリストを信じ受け入れることを婚約という言葉でパウロは言っているんですね。婚約ですから結婚式があるんですね。そう、婚約して、婚約期間があって、やがて結婚式にたどり着く。今日ね、今我々の教会で、完全な品性になるということはありえない。人間である限り絶対に罪のない状態にはなりえない。罪なき完全、無罪性完全というのはありえない。ところが聖書と証の文、霊感の書は キリストが天父に信頼して従順の道を歩んで罪を犯さなかった罪のない生活は私たちの模範であり、私たちも罪のない品性に到達できるということを教えています。どうしたら、いつそうなれるのか。キリストを信じ受け入れてバプテスマを受けたときは始まったばっかりと、婚約です。婚約して結婚しなければどうなりますかね。えそんなの初めからやらない方がいいね。婚約したらいつかこの人と一生永遠に運命を共にする一体となるという結婚式が待っているはずです。その結婚式、品性の完成、これね、人間である限り罪のない完全な品性、ああこういうな、こんな、そうね、そうでなければ救われないのか、怖い怖いと言って罪なき完全な品性、この教えは怖いと言い張る人がいますけども、結婚の面から考えるとね、怖いなんていうことは言えないはずです。婚約して永遠に婚約だけで止まりますか。早く結婚したいですね。僕ら結婚したときね、めぐみとさり、婚約したとき、結婚式いつにするかで話した。彼女は11月頃と言った。僕は待っていられん。いつだったっけ。いや、もっと早くしよう。もう大丈夫だ。もう二人の愛は確実だと言ってね、6月にしようと言って、6月31日、まあ暑い日に結婚式だったんです。ね、結婚式にたどり着かなければ、婚約何の意味もない。そう。で、聖女は、これちょっと高すぎるね。聖女はキリストが我々のために何をしてくださるか、我々を救うために、我々を罪から清めて解放し、キリストと完全に一つになるまで、結婚式までどんなことをしてくださるかということを描いています。そして我々がキリストを救い主として仰ぐとき、我々のうちに聖霊が働いて、聖霊が私たちをキリストに似るものにしてくださる。聖霊が私たちを罪から清め、解放し、そしてキリストに似たものとしてくださるんですね。これを、聖女の働きを簡単に、学んでから、そして結婚式、結婚という立場から贖いを考えてみたいんです。仰いで生きよ、イエス・キリスト救い主を、我々のために世の罪を取り除く神の子羊、そして我々のために大祭司となって忠報なさるキリストを仰ぐときに、眺めるときに、研究するときに、いつも考えるときに、聖霊が我々のうちに変化をもたらす。眺めることによって変えられる。結婚した夫婦はやがていつもいつも眺め合ってるからどうかしますね。そう、似たもの夫婦になっていく。我々がキリストを仰いでるときに、いつもイエス様の純潔な品性を考えるときに、我々もいつかどうかしていく。そう。そして悔い改めと信仰によって、この信仰というのはね、愛によって働く信仰、 この悔い改めと信仰、これごめんなさいとありがとう、これでイエス様とつながっていると、どういう経験をするかというと、義人の経験をする。義人、罪深かった私たちが完全に罪のないものとして受け入れられ、神の子として受け入れられ、義と認められる。この義人という言葉の中には、無償で私たちが許される、汚れた衣のまま、心のまま、イエス様は私を許し救ってくださると信じて、そのままの姿でいさおなき我を救いたまえと行くとき、我々は罪を犯さなかったものとして受け入れられる、義認される、許される。許されるばかりでなくて、自我あるいは罪から解放してくださる、罪から我々は離れる、そして神の御心に服従するんです。この義人の経験は非常にダイナミックです。ただイエス様は信じますと言ってね、なおも罪を楽しんでいたら神様は義人することがおできにならない。一般キリスト教会でただ信じたら救われる、罪から離れることをしない、神の御心に服従することを教えないのは偽りの福音であって、パウロが呪われよと言われる。そう、我々はこの神聖の経験をするんですね。そして今度は聖女に入っていく。聖女に入ってもなおも悔い改めなさい、ごめんなさい、悔い改めと信仰、ありがとうございます、イエスの勲をし、ただひたすらに自分の良い技に頼らないで、イエスの勲をしに頼る。私は自分では何一つできないと言われた、ね、そして毎日許しをいただく、毎日罪から離れる。いいですか、罪から離れないと義認されませんよ、許されない。で、聖霊は罪から離れる、犯した罪から離れる力を与えてくださる。自我に死に、そして神の御心に服従する、戒めに服従する。そして子羊が行くところはどこへでもついていくから、クリスチャンは大祭司イエス様が死聖所に入られたら、私たちも死聖所に信仰を向けるんです。そこで取りなしをしておられるイエス様に悔い改め、罪を告白する。そして信仰によってイエスの勲をしに頼る。裁きの時も黄泉の日にも勲をなき我を救いたまえ。裁きの時にね、ごめんなさいと、そして信仰、神に頼る信頼、イエスの勲をしに頼る信頼、これをもって我々弁護士であられる中保者イエス様に隠れて法廷に出ていく。そうするとイエス様はやはり新しい衣を着せてくださる。義人、義人、この場合死聖所においては永久に完全に罪が許されて、罪が除かれる。この時まで許されてはいるけれども、罪はまだ残っています。我々の心に。 天の記録の踏み、結婚式まではね、まだ罪からの清め、そしてキリストとのつながり、まだ完成していません。婚約期間は破棄することもできるから。けれどもこの死聖所において完全に永久に罪を取り除いてくださる、永久に自我に死ぬ、罪から離れる、完全に、そして永久に完全に神の戒めが我々の心に記されて新しい契約が成就する。そしたら印されて花婿イエス様を迎える準備ができるわけです。この経験は初めから終わりまで義人、義人、義人、これを始まりに過ぎませんね。始まり、この関係を維持していく、保持していく。自分はあのパリサイ人のように、私はクリスチャンだ、あの人はのように酒飲みや酒税人ではない、私は救われると思っていたら大変な危険です。救われたと感じ、救われたと教えてしまったら自己過信のに陥ってしまいます。そして完成まで我々は自分は罪人であって、イエスの諌押しに頼る以外はない、キリストに近づけば近づくほど罪人である意識はもっと深くなる、もっと悔い改めが深くなる、もっとイエスに頼らなければならないという信仰信頼が深くなる。だから自分は罪人であるという意識、謙遜、謙遜が頭がもっと垂れる。自分はもうクリスチャンだ、救われると思い込んだらペテロみたいに自己過信に陥ってしまう、ね、この死聖所における調査審判の時に、神様私はおかげさまでクリスチャン生活50年続けてまいりましたと言ってこうやって威張ってくるとね、私はあなたを知らないと言われる。キリストが永遠に義人を与え永遠に完全とされるのは、悔い改めと信仰をご覧になるんです。そう、これを義人といい、最初の経験義人という、あ、ここに映らないね、義人、それから聖化とも言います。そしてこれは完全ですね。完全。ちょっと小さくしたらいいね。少し小さく、画面を小さくしてから。うん、ああ、見えないんだ。ね。入ってない。うん、まあいいでしょう。ここ。義人、義人はずっと続いて、そしてこれを毎日繰り返すことを聖化と言います。そうやってだんだん清められていく、聖なるものになって、そして清潔が、聖化がこの死聖所の経験で完成していく。さあ完成していくんですね。でこれが聖所の教えていることですが、そうしたら、あ、これない、そしたらイエス様の再臨の時に栄化される、体が朽ちない不朽の体に、不死の体に変えられる、一瞬にして。イエス様の再臨の時まで罪は残るというのは聖書の教えではない、霊感の教えではない。再臨なさるときは品性を変えたり、 我々の性質を変えることはないと霊感は言ってる。ヘブル書の9章の27節8節かな。二度目にキリストが現れるとき、罪を負うことしない、罪を処理するためにおいでにならない。罪の処理はイエス様が死聖所におられるときに完成していなければならないんです。ではこの結婚の面から考えてみましょう。そうしたらね、完全な品性になるということは怖くはない。完全な品性になりたくなる。非常に高潔な状態、最高の理想、キリストの品性になれるという観念を起こさずにはおられませんと、キリストの道の10ページ11ページに書いてある。我々が到達するんじゃない、全能の中保者が信じる者に完成してくださる。全能の中保者が、許しというのも全能のお方しか、神様しか許すことできませんよ。我々はそれを信仰によって許される。罪の除去、信仰によってあなたの御心が私のうちになりますように、完全キリストがお与えになるんだったら、ありがとうございますと言って信仰で受け取る人にのみなるんです。そのようになる。それはちょうどマリアに、ヨセフと結婚しないのにまだ、天使が祝福された女よ、あなたの胎のうちに宿るのは糸高き者の子ですと言われたとき、そんなはずがありませんと人間性は断った、拒んだけれども、人にはできないが神にはできないことはない、マリアは御言葉通りになりますようにと言って信仰でよって受け取ったときに、イエス・キリストが与えられた。アブラハムの妻サラもそうでしたね。そう、食材の1、2、3、日本語ではね、これあがないと呼ぶことがあります。あがない、非常に難しい観念だけれどもね、英語で分かりやすい。 at one meant、 食材あがないのことを atonement という、 atonement、At one meant、 罪から完全に清められて、元のようにアダムが罪を犯す前の神と人との関係が回復される。一つになる。神性と人性が結合する。何がアダムの神性と人性の結合を離したかというと、イザヤ書の59章の一節にこう書いてある。見よ、主の手が短くて救い得ないのではない、その耳が鈍くて、聞き得ないのでもない、ただあなた方の不義があなた方とあなた方との神との間を隔てたのだ、またあなた方の罪が主の顔を覆ったためにお聞きにならないのだ。人間が神と人とが全く結合してたのに、それが分離したのは何が操作したのかというと、罪でした。不義でした。だからもう一回回復するためには、信心一つになるためにはね、罪が解決されればいいんだ。罪が取り除かれればいいけれども、イエス様信じます、私のために死んでくださったイエス様ありがとうと言って許されて、悔い改めて許される、それで罪がなくなるわけではない。罪は天の聖所に移されるんです。 天の、この生贄から天の地をもって天の聖女に移される。良心の呵責はありませんよ。神があなたの罪は許されたという時に、不思議にね、信じる者の心には良心の呵責がない。これ奇跡ですね。けれどもその罪はまだ残っているんです。天の記録にも心の記録にも。そうで、最後の特別な贖い、最後の贖い、これ初代文集に書いてある。特別な贖い、これページだけ書いてください。初代文集の410ページと413ページ。なぜ重要かというと、この死聖女におけるキリストの忠保の祝福は罪を永遠に天の聖女から清めるばかりでなくて、信者の心から永遠に消すんです。だから特別な贖い、最後の贖いという言葉をエレン・G・ホワイトは使ってる。つまりここが結婚式です。特別な祝福されたね、出来事です。この外庭は婚約の経験です。キリストに罪許された、そしてキリストと一つになる。しかしそれで終わりではない。最後まで耐え忍ぶ者は救われる。一般キリスト教会で教えられる、一度救われたら永遠の救いじゃない。最後まで耐え忍ぶ者は救われる。で、この聖女の経験は婚約期間であるんです。この外庭でキリストと契約を結んだ。我もなく世もなくただしのみいませり、私の生涯を皆あなたに捧げます、あなたの御心を行います、あなたが言われることは何でもいたします、あなたの恵みによって力によって従っていきますと、ね、契約する。でそれを維持するためにはね、御言葉を学んでいかなければなりません。祈りをしなければなりません。そして活動をしなければなりません。この三つのことで義人の経験を維持していくんです。講談は願いと感謝をいつも捧げる。パンは言葉によって妻なる教会を清めると、エペソ5章の何節だったかな、エペソ5章の言葉によって清めると書いてます。そう、キリスト26節、エペソ5の26、キリストがそうなさったのは水で洗うことにより、言葉によって教会を清めて聖なるものとするためである。そう、だから神の御言葉を毎日、命のパンをいただく、瞑想する、研究する。そしてこの食材は互いに使え、奉仕する。夫婦関係であるならば互いに使え、与えて受けて、与えて受ける、この関係を維持していくんです。言葉は、この言葉というのはコミュニケーションの手段ですね。やっぱりね、感謝ありがとうをやっぱり表現しなくちゃいけないんですね。夫に対して、妻に対して、 ありがとう、ごめんなさい。これが本当に幸福な夫婦の秘訣でしょうね。ありがとう、ごめんなさい。このどっちかかけると亀裂が生じてくる、夫婦の間に。キリストとの関係もそうです。我々は罪人です。夫婦関係の場合は両方罪人で両方欠陥がありますが、我々の夫なるキリストは完全無垢です。眺めることによって変えられてどうかする。キリストは妻なる教会を見て変えられる必要はありません。ここが違う、ね、我々夫婦との。我々は夫なる完全無垢な永遠に無限に純潔なイエス様を眺めることによって、いつも考えることによってどうかして栄光から栄光へと変えられていくと書いてある。だからそのお言葉を、ね、いつもいただくということが大事ですね。我々の夫婦関係も似たようなものです。だけどこの死聖所において調査審判がなされ、罪の除去がなされる、これを最後の贖い、特別な贖いという言葉覚えてください。なぜかというと、一般キリスト教会の学者はセブンスデーアドベンチとは十字架で贖い終わったのに、なんでそれが不足かのように死聖所で最後の贖い、特別な贖いという言葉を使うのかと言って攻撃されてるんです。我々の教会はね、1957年あたりにね、その攻撃を恐れて妥協してしまった。それ以来我々の教会で死聖所におけるこの特別に祝福された最後の贖いということを、いい言葉でも言わなくなった。特別な贖い、特別な清め、この死聖所における特別な働きがセブンスデーアドベンチストたらめ、他教派と区別するアイデンティティだ。アイデンティティね、Counsel to Writer and Editor という書物に書いてある。ダイソーと月刊の222ページにも書いてある。Counsel and to the Writers という本は CW54 ページだったと思う。これが他教派と我が民を区別するアイデンティティを与える働きである。それを我々忘れてしまった。結婚式、聖書の言葉で婚姻と言います。結婚式だからね、このことを忘れて八重岳教会でね、局長が来て、やがてイエス様が再臨なさるとき結婚式に預かるんですよと説教したから、礼拝が終わってから僕先生のところに行った。先生、結婚式は再臨の時じゃないんですよ。イエス様が天の聖女におられる時に結婚式が完了する。再臨の時は、これは新婚旅行に我々を連れにおいでになるんだと。あ、そうですかねって言われたことがありました。これはっきりとしていなければなりません。結婚式はね、イエスの神聖と我々の人生結合する、もう二度とこの世に汚れに染まない、永遠に安全なものとして生ける神の印が押されるのはイエス様が死聖所におられる間です。このファイナルアトワンメント、これアトワンメント、エレン・ジー・ホワイトはね、スタディバイブル新約聖書の338ページに説明している。 この結婚式において、これは永遠に花嫁教会信者から罪が取り除かれるんだからね。罪を探してももう見当たらない。新しい契約が成就する。大総統下巻の217ページ。こうして新しい契約が完全に成就する。その時、私は彼らの不義を許し、もはやその罪を思わない。その日その時にはイスラエルの咎を探しても見当たらず、ユダの罪を探してもない。そう。罪なき完全。花嫁はこの時、完全にキリストのような品性を反映して、シミも何もないんですか？シワも、そしてその類いのものが一切なくて、清くて傷のない栄光の姿の教会に変えられる。そうは言っても、いや、罪がないとは言えない。大総統下巻の397ページに、キリストの品性と同じように、罪の欲望もなければ、もう思いにおいて完全で、そして、キリストのように、罪がない。これが、死なないで生きて死を迎える人たちの状態でなければならない。そういう状態になっていなければね、大いなる悩みの時を通過することはできないと書いてある。各時代の希望の2巻の20ページに、キリストには罪がなかった。このように私たちもなれると書いてある。いつなれるんですか？いつ？我々日ごとの経験において罪と戦い、自我に勝利し、毎日生活して成果されていく。そして、50年か100年、あるいは1000年期、そういう生き方を続いたら、罪がなくなる。これ、特別な働きがなされないといけない。これが、いつか、やがて、生ける義人の裁きの時に、調査審判の時に、罪が永遠に除かれるばかりでなくて、永遠にキリストと一つとなる。だからね、贖い贖罪の計画にはね、罪を除く一つね、もう一つは、キリストと完全に一つになる。結合。罪から離れる。キリストと結合する。これが完全に成就する。これが、死聖所における裁きではあるけれども、結婚式だ。完全にされるんだから、いやー、人間である限り罪のない完全にはなることができない。完全な品性の教えはこれ怖い、恐ろしい。結婚式のことから考えたらね、怖いものではないね。はい。神がなさる不思議な特別な祝福の技である。こういう願いが聖霊によって皆さんに起こされていますか？それとも、いや、私は完全になれない。完全にならないと救われない。私なんか救われない。皆さんね、救いはね、完全にならなければ救われないというのではなくて、この時点で十字架にかけられた強盗のように、ね、悔い改めと信仰によって許されていたならば、その人が知っている限り罪から離れているならば、その人が知っている限り神の御心に知ってるなら、従うならば、その時点で死んだ場合救われる？救われる。救われる。そう。そして、生きるチャンスが与えられて、ね、教会に行き、御言葉を読み、祈りをし、そして、活動し、そういう生活をやっていくんですが、 完全ではなかった塚山あーちゃんはね、完全なかったよ。死んだ。しかし、もし悔い改めて知ってる限りにおいて、知ってる限りにおいて最善の心でね、イエス様に頼っているならば、義人を経験してる。これ持ってる。パスポートとビザを持ってる。天国行けますか？死んだ場合。この時点で死んだ場合。救われる。救われる。けれども、ここで、死聖女で、完全にする、生ける者の裁きにおいて、特別な祝福を信者に与えると言って、いや、そんなことなんか不可能ですと言ったならば、望まなければ、渇望を起こさなければ、あなたのお言葉通りに私になりますようにと信仰を告白しなければ、この人救われる？信仰によらないから救われないよ。で、おそらくここには生ける義人の裁きまで、あるいは生きていない人がいるかもしれない。死んだ人は死んで後裁きを受けて、裁きを受けて、そしてその人の罪は全部帳消しにされて、復活するときにはキリストと 100% 似たものになってる。だけど死なない人がいるって言うんだね、再臨まで。その人たちは生きてる間にこの経験をする。死なないでこの経験をする人たち、完全な品性に達した人たちのことを聖書で何と言ってますか？144,000。彼らは初歩であって、今までの時代どの群れも経験したことがない。初歩、初めてこの状態に、罪なき完全に到達する。彼らは乙女たちであって、彼らは神の前に傷のないものである。彼らはあ、言葉においても完全、そう、傷のない者たちである。14万4千と言われているんですね。で、それは完全に神聖と人生が結合した経験を持つ。彼らは後の雨、聖霊の充満を経験する。罪が永久に完全に除去されるのを経験する。神の律法が全部完全に心に印されるのを経験する。みんな同じことで、結婚する。永遠にキリストからもう離れない。みんな同じです。そう、黙示録19章を見ると、私たちは喜び楽しもう、神をあがめ祭ろう、子羊の婚姻の時が来て、これ婚姻の時が来て、花嫁はその用意をしたからである。キリストの再臨を迎える準備がここで出来上がる。イザヤ書の62章の5節、若い者が乙女をめとるように、あなたの子らはあなたをめとり、花婿が花嫁を喜ぶように、あなたの神はあなたを喜ばれる。このことが成就した時にも、カチャーシーお祝いがあるんだ。今はね、罪を深く悔い改め、心を探り、セレブレーションの時ではない。結婚式が終わったら、罪が除去されて、後の網にて印されて、品性完成した、完成した暁には、神ご自身が歌い、喜び、呼ばれると書いてある。イザヤ44章の22節23節、私はあなたの咎を蜘蛛のように吹き払い、あなたの罪を霧のように消した。私に立ち返れ、私はあなたをあがなったから。 天を歌え、主がこのことをなされたから。主の近き、地の深きところよ、呼ばわれ。もろもろの山よ、林及びその中のもろもろの木よ、声を放って歌え。主はヤコブをあがない、イスラエルのうちに栄光を表されたから。そう、完全に新しい契約が成就するんです。イザヤ44章の22、23、画家書の6章の実節、教会は東の目のように見え、月の夜ように麗しく、太陽のように輝き、旗を立てた軍勢のようになる。規律正しく、彼らは完全なキリストと一致してるからね。信者同士も完全な一致を世に表す。今は私たちの教会ね、おそらくこの素晴らしい教えから離れたためでしょう、さまざまな混乱と困惑が生じています。不一致、そう、この約束怖いですか。罪なき完全な品性になる。けども結婚式から考えるとね、これはありがたい。早く罪から自我から解放されてもキリストと一体になる。我々の愛の行為は衝動となり、我々本能となると、実物教訓の331ページになる。本能になる、キリストのように。そう、我々はイザヤ書の43章の25節にね、こう書いてある。私自身のためにあなた方の咎を消すものである。私はあなたの罪を心に留めない。私自身、キリスト自身のために我々の罪を全部消したい。我々と一体となりたい、キリスト自身のため。ダニエル書9章の17節19節それいえ我々の神よ、我々はね、あのダニエルの祈りを知らないといけない。この素晴らしい永遠の福音を信じない教会のために祈らなければならない。この不信仰が我々のアイデンティティを失わせて、アドベンチスト、焦燥、イライラ、金魚草の金魚のようにアップアップしてる。信仰による義認という正しい教えがなされないために、教会は死につつあると預言者は言ってる。だからダニエル書9章17節19節我々の神よ、しもべの祈りと願いを聞いてください。主よ、あなたご自身のためにあの荒れたあなたの聖所に、教会にあなたの御顔を輝かせてください。我が神よ、耳を傾けて聞いてください。目を開いて我々の荒れた様を見て、皆をもって唱えられる町、セブンスデーアドベンチストをご覧ください。我々があなたの前に祈りを捧げるのは我々の義によるのではなく、ただあなたの大いなる憐れみによるのです。主よ、聞いてください、許してください。主を御心に留めて行ってください。我が神よ、あなたご自身のためにこれを伸ばさないでください。あなたの町とあなたの民、セブンスデーアドベンチストは皆をもって唱えられているからです。我々はバプテスマを受けてね、キリストと契約を結んだに違いないけれども、途中なんとしばしばその契約をに違反したことでしょう。契約を忠実に守らないでキリストの御心を痛めたことでしょう。御言葉に しばしば接してあなたの御言葉、あなたの掟は私の心の喜びとなり楽しみとなりましたと言えるでしょうか。それとも花婿なるキリストから離れて世の事業に時間を取られてクリスチャン生活楽しくないものになっていないだろうか。祈り瞑想はどうだろうか。聖霊によって与えることを喜びとしているでしょうか。最後まで最後の婚約のね、誓約に忠実で、そして結婚式までこぎつけなければならない。これはキリストご自身のため、どうぞ神様がおっしゃったこの品性完成の約束をね、怖いなんて私なんか救われないんじゃないかという恐れを抱くのではなくて、これほど私を花嫁としてくださってボロ毛をまとっているラオデキアの私、花嫁とおっしゃるんですか。目が見えないで不自由で、これを花嫁とおっしゃるんですか。そして金はもうゴミで、世俗のゴミでもう光を放たなくなったラオデキア、それでも私の花嫁だとおっしゃる。問題はね、人にはできないが神にはできないことはないという単純な信仰で約束を捉えることです。食材の犠牲、非常に高潔な、いや最高の理想に到達できるという観念を起こしてくださる。そしてその全能の中保者が今我々のための最後の取りなしをして来られる。問題は我々の不信仰、神を憐れんで不信仰から助け出してくださいと祈る必要があると思うんですね。はい、賛美歌。契約の20の27番歌いましょう。もう神の子羊、今なおほふられ、取りなしたも全能の中保者、そのお方が私たちの花婿となられるんですね。
しせいじょうのみてあのまえにきずつきしみてをひろげたちでおかみか たちなるまで恵みの座に扉開きて佇みたもお神の子羊今なおおふられ取りなしあも我が罪のために
いつくしみ深い天皇お父様、私たちを罪のどん底から救って清いあなたの見姿を私たちのうちに回復しようとしておられるあなたのご計画を心から感謝いたします。神よ、こんなに素晴らしい贖いの計画、救いの計画を不信仰によって捨てることなく、永遠の命を失うことなく、神様、ただ単純な信仰によってそれを我が物とすることができるように助けてください。不信仰を我々の心から追い払ってください。どうぞ、行くたびも知っていて知らずしてあなたの御心を痛めてまいりましたが、神様、イエス様につながることによってすべての罪、悪習慣、悪い言葉から解き放ってくださるようにお願いいたします。明日また罪を犯すかもしれませんが、その度ごとに我々のために取りなしをしておられる全能の調査がおられることを覚えさせてください。イエスキリストの血、イエスキリストの功が今も取りなしをしております。どうぞ、結婚式が来るまで忍耐して、そして最後まで耐え忍び、イエス様にすがっていくことができるように助けてください。救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。